アイリア、
一つまたこのようにして久保先生の教会において、共に主を礼拝することができること大変喜び感謝いたしております。山室軍平という方がいらっしゃいますが、民衆の福音ということをですね、旗印に掲げまして、庶民に、民衆に分かりやすい言葉で、主の福音を語った。当時明治時代というのは、キリスト教というのはいわばこの武士階級、エリートの宗教のようになされていたんですが、それではいけない、日本人の庶民に民衆に分かる福音をということで、伝えた方でございますが、この山の軍兵がですね、この聖書を当時の、民衆貧しい人にはですね、こう聖書を破って、そしてこれ読みなさい、そしてその次のページやってこれ読みなさいとこう渡していったそうです。そういう有名なエピソードがあるんですが、私はこのマタイで一瞬をもらった人は困っただろうなと これもらってもですね、だーっとこう人の名前が書いてあってですね、なんだこれだと思ったんですね。きっともらった人はですね、なんか素晴らしい言葉が、人生の教訓になる言葉がですね、書いてあるに違いないと思って、ある意味期待をして読んだんですけれどもですね、アブラハムの答えをたびにぐーっと来てですね、がっくりしたと思うんですね。私は若い時に、洗礼を受けた頃というのは、誰でも伝道師に燃えてますね。私も洗礼を受けて間もなくですね、いろんな伝道いたしました。でいとこにもですね、伝道して、そして小さな薄い新約聖書をあげたんですね。これ読んでください。で1年ほど経ちまして、そのいとこと会いました。あれ読んでくれましたか。いや読み始めたんだけれども、なんだか最初のところが嫌になっちゃいましたと。そしてついに、最初のところでつまずいてやめてしまったというんですね。この本日のこの箇所というのは、期待をして聖書を読み始める人のですね、つまずきですね。なんでこんなものを最初に掲げたんだと、もうちょっと後の方がいいのにという感じがいたしますね。いわば出鼻をくじかれるですね。しかしここにもですね、私は非常に深い意味があると思います。でつまずきというのはですね、人間が身勝手な期待をした時に生まれます。例えばそうでしょ、久保先生に対して、こういうふうなこうイメージ、こんなふうな期待というものを持ってですね、そして、来る。しかし自分の期待通りイメージ通りなかった、つまずいたという。私もそんなことたくさんありますよ。つまずいたというんですね。あれで牧師だろうかと思うんですね。私は時々ね、ユーモアを言うんです。ユーモア、ブラックユーモアを言うんです。でそれにつまずく人がたくさんいるんですね。そして、つまずいたと。もう、牧師たる者があんなこと言うとは思わなかった。こういうわけですね。そういう時私言うんです。実はね、私もあなたにつまずいてるんですよ。あなたが私につまずいてる、私もあなたにつまずいてる。あなたはもう洗礼を受けたくせに、ちゃんと今日礼拝にもね、来たり来なんだりだし、祈祷会に来ても来ないし、私の方があなたにつまずいてるんですと言い返す。大体こういう多くの先生方はね、僕たちはね、信徒につまずいてるって言われてですね、ギクッときて一歩二歩を立ち上げるんですね。そして私は、信仰つまずかれてしまった。まずかった。と思ってですね、悔やむですね、ということが多いんですが、私も分かっているそうでした。しかしこの頃はもう60も過ぎて、ずるしくなりましたからね、それに言い返すんです。つまずいた。 そういう信徒につまずいた。私が作った川柳ですよ。そして今日はね、教会川柳というのが流行ってるんですよ。そしてね、1年間川柳作りましてね、そしてこの最後の、年の最後の日曜日の時にね、年末の礼拝で、みんなの川柳が出されましてね、投票するんですよ、ね。これ1番、2番ってね、3位まで表彰するんですよ。で、大体私のね、作った川柳は、3位以内に必ず入るんです。つまずいた。そういう信徒につまずいた。いい川柳だと思いませんか。こういうことですね、このつまずきの箇所が、新約聖書の冒頭に置かれているですね。でこれは当時の人の身勝手なキリストに対する期待ですね。キリストはこういうふうに歩みしないない。こうでなくてはならない。そんなので期待があったんです。まあ、例えば、ダビデ王のように、白馬に乗って格好のいい人だ。ヒーローだってのイメージもあったんです。だからイエス様はそういう期待をバーンって来て、そうじゃないよって言って、わざわざロバに乗って、イエスに入所した。ここでもですね、そうですね、そういうふうにですね、人々の身勝手な期待というものを砕いて、本当のメシアというものを明らかにしていく。そして、一体キリストは何なのか、私たちにいかなる方なのか、そのことを明瞭にするのがこの方です。そして、この私の持っております、公約聖書におきましてはですね、まあ、一節のところで、アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図となっています。で、おそらく皆さんが持っていらっしゃる、新科学聖書ではですね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図となっていますね。ちょっとこう、訳し方が違うんです。で私は、この点ではね、この点では、皆さんの持っている新改訳聖書の方が正しく訳していると思っています。アブラハムの子孫、ダビデの子孫とこう訳する、ね。なぜかと言いますとですね、この系図全体は、まあ、イエス・キリストがダビデの家系に属するということを主張しています。ですね、その理由ですね。6節をちょっとご覧いただきますとですね、ダビデだけに王という称号をつけてるでしょう。だから他にも王様はたくさんいたんですけども、ダビデの身に王という称号をつけて強調してるということが一つあります。それにですね、十何節のところを見ますとですね、14代って出てくるでしょう。これは、まあ、久保先生などもですね、レムナントで書かれます。ゲマトリアですね。ヘブル語というのそのアルファベットは数字を表す。だから、14というのは4プラス6プラス4で14なんでしょ。4プラス6プラス4。4、6、4。これはダビデとなんですね。ダビデ。ですから、この系図全体としては確かにですね、このイエス・キリストがダビデの子だ。ダビデの子孫だ。ダビデの家系だということを強調することは間違いません。なぜダビデの家系でなくちゃいけないのか。一つは、当時のユダヤ人たちの中では、キリストはダビデの家系から生まれるという、そういう信仰があった。そう信じられていた。まあ、ユダヤ人などでもそういうことが出てくる。ですね。エッサイの目を、一つの目、赤い玉が出て、というふうに出てくる。そしてこの特にマタイ福音書というのはユダヤ人を意識して書かれておりますから、その予言の通りイエス・キリストはダビデの家系から生まれなくちゃいけない。だからダビデの子となっている。ならばどうしてこの最初の言葉ではアブラハムの子とわざわざ入れるのか。必要ないじゃないか。ダビデを強調するならばどうしてアブラハムの子と入れるのか。なぜでしょうか。ダビデの子イエス・キリストの系図だけでいいじゃないですか。 ダビデの子孫、イエス・キリストの系っていいじゃないですか。そんなにダビデを強調したいならば。しかし、その上に、アブラハムの子孫と言える。なぜか。それは、アブラハムに対して、神様が選んだ、そのイスラエルの民。で、これ、イスラエルの民を通して、神様の救いと祝福を完成していく。アブラハムに対して神様は、あなたは祝福のもとになるであろうと言われた。そしてイエス様はまさに祝福のもととして成就された。けれども、さらに深い意味がありますね。どういうことかと言いますとですね、アブラハムに対して皆さん、神様が最初に語りかけた言葉は何だと思いますか。創世記12章に出てますけれども、私はあなたを祝福すると語りました。私はあなたを祝福するというのが、イスラエルの先祖、アブラハムに対する神様の最初の呼びかけです。これはですね、おそらくアブラハムにとって、驚天動地だったと思います。と思ったと思います。なぜか。アブラハムは受祖意識、受祖意識、つまり自分が呪われてるんじゃないかという思いに閉ざされていたからです。なんでそういうふうに自分は呪われてると守っていたのかですね。おそらくこのアブラハムがサライという妻をもらった、あるいは結婚したということ。だけどサライというのは、異母妹ですね。つまり、血のつながっている妹です。妹です。血がつながってない妹じゃありません。つながっている妹です。つまり、近親結婚です。で、当時は近親結婚というのは良かったというふうに言われているんですけども、それでもですね、これは今日の、医学的にもですね、生物学的にも良くないということで禁止されていますね。で、それはこれは神様の御心にかなわないわけです。はい、レヴィ・ストロースというですね、有名な人類学者がありますが、この人がですね、人間と動物をどこで分けるか。それは、近親相関をしないことが、そこで分けています。だから、近親相関したらもう人間なくなって動物も、なってしまう。この有名な人類学者はこういうことを言っています。だから、つまり、近親結婚というのは、これは良くない。しかし、当時行われていたかどうかわかりませんけれども、それでも仮にそういうことがあったとしても、行われたとしても、アブラハムがですね、そういう結婚をしたということがない中で、彼は深い在籍感と、そしてそんなことで自分は呪われる。という思いを持っただろうと思います。持っただろうと思います。で、それの証拠にですね、アブラハムは自分のその奥さんを二度も売ろうとしますね。捨てようとします。一度はエジプトのパロに差し出します。二度目はこのペリシテのアビメレクに差し出します。深い無意識の分で彼はサライが自分の妻でいいんだろうか。嫌だな。若めの遺体で結婚したけれども。しかし、深い分で彼は悩んでいたと思いますね。で、その結果どうなったんですか？子供が生まれなかった。これもね、おそらく在籍感、つまり受精意識の結果だと思います。だからますます自分は呪われてるんだ。呪われてるんだ。自分だって結婚は祝福されてないんだ。 という思いを持った。いつまでたっても子供が生まれない。そして当時は子供が生まれないということは神様から呪われているということの印だったんですね。だからアブラムはやっぱりそうか、自分は呪われてるんだ、祝福されてないんだ、まあ、そんなふうな思いを持って生きてたんじゃないか。しかしそのアブラムに対して神様の最初の言葉、私はあなたを祝福するという言葉だった。だからアブラハムはと驚くとともに、なんという感謝のことかと思ったと思います。その恩寵に感動に無線なんじゃないでしょうか。私は牧師になりましてですね、まあ、30数年経ちますけれども、まあ、いろんな信徒の方とお出会いしてですね、気がついた方、そしたらね、多くの信徒たちが自分は祝福されてないという意識を持っているんです。多くの人たちが、信徒というよりも多くの人間が、多くの人たちがですね、自分は祝福されてないんじゃないか、自分はもしかしたら呪われてるんじゃないだろうか、まあ、別なこと言えば自分は不運な人間だというのを思っています。皆さんどうでしょうか。私はベテル聖書研究でですね、聖書の研究をずっと30年近くですね、教会で行ってますけども、そこで聞いたことあるんです。10名ほどのですね、朝のクラスと晩のクラス、まあ、朝の10名、晩10名、そして昨日、皆さん方どうですか。皆さんで自分が祝福されてない、運が悪い、すなわち呪われているっていう、そういうのを持ってますが、持ってる人、全員と言いましたよ。全員と言いましたよ。で、一人の夫人に聞きました。あなたどうしてそんなに呪われてると思うんですかって言ったらね、こういうことを言いましたよ。自分は双子で生まれた。そして双子で生まれたときに、少し物心ついた頃に、親戚の人がこう言った。双子というのは畜生バラだ。で、その言葉が残った。そしてそれがずっと自分の心の中にあって、ああ、自分は畜生バラ、呪われて、祝福されてないと思ってしまった。でそんな小さなことを持ってしまうんです、人間は。そんな小さなこと。私は戦争中に中国の上海で生まれましてですね、そして、まあ、戦時中でありますので、まあ、父がこの本土の方に帰り、であと私はですね、上海が危ないって言うんで満州に移りました。でその頃満州は、まあ、日本人がたくさんいたわけで、そこに、まあ、親戚の者がおりましたので満州が安全だということで、まあ、満州に移ったわけですね。でところが、まあ、ご承知かどうか、終戦直後で、終戦直前ですね、ソ連が入ってきてですね、満州の人はもう大変ひどい目になったわけですね。でその中で私の母も死にました。私は一人ぼっちになっちゃったんですね。まだ2歳ですからね。これどうしようもない。だから当然中国残留孤児になってもいい。ね、もう今頃本当に私は残留孤児になってもいいです。だって親がいても連れてこれなくて置いていったんですから。親がいても。私親がいないんですから。しかし、本当に感謝のことに中学生のいとこの方がいましてね。その方が本当に必死の思いで私を連れて帰ってくれました。茨城県の結城市というところにあります祖父のところで育ちましてですね、そしてまあそこで、育てていただきました。で祖母がね、よく小さい頃私の顔を見て、こうした慈しみの目をしながら私に向けてですね、正明、お前は運の悪い子だね、 ってよく言ったんです。で、わざとこじっと見ながらね、お前なんて悪い子だろうって。まあ、祖母にしてみればね、まあそうだったと思うんですね。まあ、母を失ってしまって、父はまあ、関西の方で再婚して、そしてまあ私が祖父のとこ座ってるでしょ。だから、もう不憫で不憫で仕方がなかった。でそういうことですね、祖母は私に、お前はなんて運の悪い子なんだろう。とこう言った。何度も何度言いました。ですから私はいつの間にかね、ああ、自分は運の悪い人間なんだ。自分はこの月から見合わせてる人間なんだ。そう言われれば、くじに当たったことがない。まあ、そんなことをですね、まあ、ずっと座ったわけですね。だから、本当に私たちの多くはですね、自分はついてない。不運だ。まあ、もっと強い言葉に呪われているという意識もあったんです。私もそうでしたよ。私も。今から、もう20年ほど前になるでしょうか。豊田商事の事件ってなったでしょう。で、長野和夫という、人がね、惨殺されたですね。なんか日本とかなんかに殺されたという、まあ、もう非常に、まあ、派手な、まあ、そういう事件がありましたね。そしてたくさんの人が騙された豊田商事ですね。でこの人はですね、皆さんこの人の顔を見たことあるでしょうか。会社の社長オーナーというふうな顔をしてないんですね。なんかこう非常にこう暗いですね。なんかこう、非常にこう、沈んだ顔をしている人ですね。で、この人とちょっと私は言いました。なるほどなと思いました。彼は幼い時に父が発狂して、借金取りに追われて、母は、彼が中学1年生の時に夜逃げした。そしてお母さんの弟さんに預けられて、彼は中学を終えるんですね。で、そういう中で彼は生まれ育ちましたから、自分は呪われているという自尊意識を持ったと思うんですね。その呪いから逃れたい。彼の強い欲求ですね。そしてそれは彼と権力だ。しかしそれは不法な形でそういうことをする。でそれが悲劇的な結末というものを迎えるんです。自分が呪われているという意識はね、低いセルフイメージを与えます。低い自己像ですね。その低いセルフイメージを持ってますと人間は恥とないことをします。いいですか、皆さん。ですから私たちはですね、高いセルフイメージを持つことはどんなに大事か。自分は尊い存在だ。自分は愛されている存在だ。祝福された存在だ。という意識を持つことがどんなに大事か。ですね。低いセルフイメージ。在籍感、受訴意識。そういうものの中に私たちがですね、いると私たちは、はしたないことをします。ろくでもないことをします。そして、悪い方に悪い方人生を転がしていきます。ですから私たちはですね、受訴意識というのを克服しなくちゃいけない。ダビデも、自尊意識に苦しんだ人ですね。まあ、6節をご覧いただきますとですね、このダビデはウリアの妻によるソロモンの血という言い方がありますね。ソロモンの母はバテシバという人だったんですけど、わざわざその名前は言わない。ウリアの妻というふうに言う。で、ここにこのダビデの罪というものが暗示されていると言われています。ヘテビとウリアの妻を奪った。そして、なんと、そのウリアを罠にかけて殺す。ですね。まあ、これはね、まあ、道徳的な罪というよりも、霊的な罪だったんですね。つまり、自分に忠実な部下を、もう一晩中ですね、もう、こう自分はこう、夜通し立って、そして、奥さんのところに戻ろうとしない。それと忠実なウリア。 それを罠にかけて殺す。最前線の上で殺す。で、これは、この時に死は生き通ったと書いてます。で、これは霊的な罪なんですけども、このことに対して預言者ナタンが呪いを出すんですね。その呪いは3つありますね。家族の中に災いが起こる。で、2番目が、妃たちが孔子の面前で犯される。で、3番目が、バテシバとの間に生まれた最初の子供は死ぬ。で、みんな敵視します。ですから、ダビデは英明なる王と言われました。これを全て王様いないと言われた人も、深い分で自尊意識を持っている。呪われている。という意識ですね。確かにダビデは、悔い改めて、罪許されました。しかし、自尊意識が残りました。神様まで悔い改めて、そうやって彼はですね、許された、罪許された。けれども、呪いというものを除けなかったんですね。だから、彼は最後に死ぬまでいろんなことが起きますよ。この表現の通り。いろんな問題が死ぬときまで起こります。ここでこういうことが書いてあるというのは、イエス・キリストというのはどういう方か。ダビデの末裔で、王の王だけでは不十分。アブラハムの末裔として、呪いの克服者としてのイエス様、キリストというものを提示しているんです。ですか？アブラハムの子孫、アブラハムの末裔、アブラハムの祝福を受け継ぐ者、アブラハムの祝福をもたらす者、これがイエス・キリストなんだって言うんです。イエス・キリストの十字架というのが、皆さん、第一義的に罪の意思であります。それは、それでいきます。あれは悪魔に対する勝利であります。私はむしろ悪魔に対する勝利というのが大きいと思いますけども、悪魔に対する勝利。この間、沖縄で、セスニフォンフォラム大会がありまして、久保先生の中で講演されていましたけどね、沖縄にはこの笹をですね、十字架に、そして組んで、そして、贈り物の時にその上置くとかね、ご飯の置くとか、そういう習慣があるんですね。悪魔を払う。ですから、十字架というもの第一義的な意味はですね、私は悪魔に対する勝利だと。ですから、その点で、沖縄の人はそれをこう、ずっとこう、習慣として受け継いでいっているんですね。まあ、今日、罪の許しというのが表彰されてますけど、私は第一義的に悪魔に対する勝利だと。そして、罪の許し。しかし、もう一つ。呪いからの解放です。呪いからの解放です。で、私たちはいろんな方に呪いを受け継いでいます。ね、まあ、そういうふうに、こう、うんふんということもありますが、まあ、よく新宗教の人たちが言う、因縁。先祖の呪いがずっと伝わってきてる。先祖の呪いがずっと伝わってきて、こうなってる。そういうものがありますね。で、そういう呪いから私たちは断ち切られて、イエス・キリストの十字架、それを断ち切って、そして私たちは、アブラハムの祝福を受け継ぐものとなった。これがイエス・キリストの十字架の大きな意味でもあります。大きな意味。ガラティア3の13、14ですね。ちょっとご覧ください。このところにですね、パウロは、この点についてこれ非常に強調して、はっきりと言ってるわけですけども、ガラティア人への手紙の第3章の13、14ですね。ガラティア3の13、14。こう言ってますね。キリストは私のために呪いとなって、 私の立法の呪いからあがらえ出してくださった。聖書に、地に書かれるものは全て呪われると書いてある。それは、アブラハムの受けた祝福が、イエス・キリストにあって異邦人に及ぶためであり、約束された御霊を私は信仰によって受けるためである。皆さん、イエス様の十字架の救いは呪いから私を断ち切って解放して祝福の神の声と展開してくださったんです。ですから私も自尊意識に悩む必要はありません。呪われた人間ではなくて、祝福された神の子です。祝福された神です。ですから、そのことをですね、しっかりと受け止めて、これを告白してまいりましょう。クリスチャンの人生というのは祝福がついて回るんです。皆様、イエス様によって、呪いは、ことごとく十字架の上で滅ぼされ断ち切られたから、皆さん方は祝福の人生を歩むように運命づけられています。それにふさわしく歩んでもらえませんか。祝福された神の子として祝福を流し出すものになっていきましょう。そして祝福から祝福へと歩んでいきたいと思います。クリスマスが間近でありますが、このアドベントの季節になれば、私もう一度死のご降誕の意味、十字架の意味、それはこの地上に私たちに祝福をもたらすためにおいでになったその方を喜びつつ迎えていこうではありませんか。お祈りいたします。天皇父様、感謝します。あなた様が今週語ってくださいました。今はアドベンスの季節です。主のご降誕を待ち望む時でございますが、もう一度主がおいでになってくださったその意味を深く噛み締めていきたいと思います。私たちはもう呪われた人間ではありません。祝福された神の子です。イエス様はその十字架において呪いとなってくださって、私の呪いを一切引き受けてくださいました。そして十字架の呪いから私たちに祝福へと転換し、祝福を持たせてくださいました。なんという素晴らしい救いの御業でしょうか。そのことを信仰によって受け止めていきたいと思います。どうぞその信仰を私たちの道を置いてくださいましょう。そうだ、祝福された神の子だ。そのことをしっかりと信仰によって受け止めます。祝福から祝福へと歩み、また祝福を流し出すものとなっていきたいと思います。決して自らの自尊意識に苦しむことがないように、低いセルフイメージの中でのたれちまることがないように、主よ、どうぞ常に私たちの顔を天に向けさせてくださいませ。お願いいたします。皆によってお願いいたします。しばらくお願いいたしましょう。